この18章ではさらに伝道に励むパウロの姿が出てきます。パウロはアテネから一節を見るとコリントに行ったと記されてあるわけです。この町は貿易で栄えた町であるわけなんですけれども、そのところでパウロはさらに御言葉を語っていく。その中で一節を見るとこのアキラとプリスキラというこの2人の人に会ったわけですけれども、この2人はローマからこの出てきた。そしてそのコリントで彼らもまたこのイエス様の救いを証しをしていたわけですけれども、3節見るとこの同業者であったアキラとプリスキラも天幕職人であったわけですけれども、彼らはそこで一緒に仕事をし、そしてまたパウロは4節でこの安息日ごとに街道でこのイエス様のことを証しをする。5節を見るとこのパウロは御言葉を語ることに専念しという言葉が出てます。ですからそれ以前は彼はテントメーカーであったわけなんですけれども、この時からもう御言葉を語るということをもう第一とし、職業は天幕作りであったんですけれども、もうそれをもうしない、もう御言葉のみを伝えていくということをしていったわけです。じゃあ経済的なことはどうなのか。おそらく兄弟姉妹たちがその必要を満たすということをやっていたと思われるわけです。もちろんパウロも生活をする必要があったわけなんですけれども、その必要を兄弟姉妹たちが援助して、そしてこの御言葉を語ることに専念する。今日でも牧師や伝道者はほとんどそういうような形であるわけなんですけれども、その原型がこの5節にあるわけです。しかしさまざまなまた困難を彼は受けるわけなんですけれども、神様は幻を通して彼に語られた。それは9節10節に出てくるんですけれども、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民がたくさんいるのだから、とこの御言葉によって彼は励まされて、なんとコリントには11節を見ると1年6ヶ月の間腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。そのことによってこの教会が立ち上がっていく。おそらくその元となったのは8節を見るとカイドウズカサクリスポは家族全員と共に主を信じた、また多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けたと。このことが一つのコリント教会の核になっていたと思われるわけです。そしてまたパウロが去った後もこのコリントにはたくさんの人たちが来て、そしてまたこのイエス様のことを伝えていくということがあったように思われるわけです。そしてパウロはこのエペソに行ったわけなんですけれども、そこでもこの街道に入ってユダヤ人たちと論じ合ったと19節に出てきてるわけですけれども、さらに彼はこの別れを告げて22節を見るとエルサレム、そしてアンティオキアに下っていった。パウロのこの伝道旅行の様子が記されてあるわけです。そしてまた一方このアキラとプリスキラとのことですけれども、この彼らのことについてはまたこの終わりの方に出てくるんですが、この雄弁なアポロという人がエペソにやってくる。彼は聖書に通じていたんですけれども、 25節を見るとヨハネのバプテスマしか知らなかったと、決して十分ではなかったわけです。しかしその時に26節を見るとこのピリスキラとアキラは彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明した。そしてこのアポロはそのことを受け入れて、そしてさらに正確に語っていく。28節を見ると聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからであるとあるわけですけれども、もちろんパウロもそうであったわけなんですが、アポロも正確に聖書を通して旧約聖書からイエスがキリストであるということを証明する。ほとんどのユダヤ人たちは、そのことが信じがたかったことであるわけなんですけれども、神が人となられて、そして十字架にかかり復活し、そしてまたその救いを全ての人に与えられるという福音が伝えられていっているわけです。また私たちもこのことを信じ、そしてまた語っていくものとさせていただきたいと思います。